2019年9月22日です。
ご着席ください。皆様よくご存知のシンガーソングライターのさだまさしは500以上のオリジナル曲を作詞作曲しています。時にはコミカルに、時にはセンチメンタルに、あるいは社会問題に対するシニカルな歌詞は人の心を捉えるものが多いのですが、どの曲が一番好きかというファン投票で一番に選ばれたのは主人公という歌です。自分の人生の中では誰もが皆主人公という歌詞に私も若い頃に慰められたり励まされたりしたことがあります。ところで今日の聖書の箇所は一体何ということでしょう。何度読んでみても心に込み上げてくるのはあまりに理にかなわない神様の要求に対する激しい怒りと、我が子を失うのかという恐怖と悲しみでしかありません。信仰の父と言われるアブラハム物語のクライマックスですが、まずここに至るまでのアブラハムの人生を大まかにたどってみましょう。紀元前1800年頃、メソポタミア地方のカルデアのウルにアブラムという人がいました。アブラハムは当時はまだアブラムという名でした。そのアブラムに主が現れて、あなたは生まれ故郷父の家を離れて私が示す地に行きなさい。私はあなたを大いなる国民にし、あなたを祝福し、あなたの名を高めると主は言われ、アブラムは主の言葉に従って旅立ったと聖書にあります。アブラムが75歳の時に妻サライと甥のロトを連れ、主の示されたカナンに向かいました。主の言葉に従ってということがアブラムという人を理解するときのキーワードです。そのようなアブラムに主はまずカナンという場所を備えてくださいました。先ほどのアブラムの主の言葉に従ってに対して主は備えてくださるということがやはり神様を示すキーワードになります。アブラムが私には子供がありませんと主に訴えると、主はアブラムの子孫は天の星の数のようになると告げられました。まだ子供がいないのに聖書にはアブラムは主を信じたという短いけれどアブラムを表す大切な言葉が書かれています。このことが信仰の父と言われるゆえんです。この揺るぎない信仰がなければ主のご命令に従順に従うことはできません。そうして創世記の17章でアブラムが99歳の時に神様とアブラムの間でアブラハム契約と呼ばれる約束がなされます。あなたは多くの国民の父となると主は言われ、それ以後名前を多くの国民の父を意味するアブラハムとされました。実はその時妻のサライも高貴な女性を意味するサラとされました。 まだ子供のいないアブラハムに主は、私はあなたとあなたの子孫の神となるとも言われました。今日与えられました箇所の前の創世記21章で、主は約束された通りアブラハムの妻のサラを顧み、待ちに待った子供が与えられました。その子の名前がイサクでしたね。これまでが今日のお話に至るアブラハムの物語です。ここに至るまでにアブラハムは故郷やロトや多くを失いつつ、主のご命令に従い、主もそれに応えて、高齢にもかかわらず約束通り子供を授けてくださいました。そこまででしたら、私たちも素直に神様に従い得たかもしれません。ところが今日のところでは、え、どうしてと耳を疑うようなことを神様は要求されました。3日もかかるモリアの山で一人息子のイサクを燃え尽くす犠牲の捧げ物にしなさいということです。イエス様でさえ試練に遭れてもだえ苦しまれる姿を聖書は表していますのに、ここではアブラハムの苦しみは何一つ語られていません。だからといっていかに信仰深いアブラハムでも、主のこのようなやっと与えられたたった一人の息子を犠牲にせよとの要求を何の苦しみもなくすんなりと受け入れたとは思えませんが、ここでは行われた事柄だけが淡々と述べられています。まさに聖書の筆者も筆舌に尽くしがたいから書けなかったのでしょうか。そうではなく、書かれないことにより書かれた言葉に限定されるのではなく、読者にさらに深く豊かに想像することを求めているようにも思われます。そしてなぜ主はアブラハムにこのような試練をお与えになったのでしょうか。それではここで神様が与えられる試練にはどんな意味があるのか考えてみましょう。先ほどお読みいただいたヘブライ人への手紙12章5節では、我が子よ、主の鍛錬を軽んじてはいけない、主から懲らしめられても力を落としてはいけない、なぜなら主は愛する者を鍛え、子として受け入れる者を皆鞭打たれるからである、あなた方はこれを鍛錬として忍耐しなさいとあり、つまり人間を強く鍛えるために試練をお与えになるのです。神様は何でもご存知ですから、アブラハムの信仰を疑ってご自分に従うかどうかを試されたということではなく、アブラハムの信仰をさらに強く確かなものにするためにこのような試練に遭わされたとの考えと、アブラハムの信仰は認めつつもどこまで神に従順でいられるかを試された、つまりテストされたとの考えがあります。もう一つ、主は試練によって気づきを与えることがあります。私はこの場面はそのいずれをも含んでいると思います。信仰の父と選ばれたアブラハムですから、神様は試練によって信じる者を鍛えられ、さらなる従順を求められます。 そして私が気づきを与えられるという考えに至りましたのは、私たちにはこんなことがあります。例えば身近には受験の時、神様どうかあの学校に合格させてくださいと熱心に祈ります。まさに神頼みであります。そして一度合格してしまったら、神様のことを忘れて、まるで自分の実力だけで合格したと勘違いしてしまうのが人間です。もちろん本人の努力や実力ということもあるでしょうけれど、試験当日の天候や体調、交通の安全、さらに家族の状況など表面に現れにくい多くの条件が整えられて、初めて実力を発揮できるのです。もし試験会場に向かう途中、交通事故などで試験会場に行けないことがあったら、私だったらきっと非常に怒り落胆すると思います。信仰の父と言われるアブラハムに失礼かもしれませんが、自分は100歳で、しかも妻のサラも高齢であったにもかかわらず、神様は約束を果たされ、イサクを与えてくださり、アブラハムはこの上なく幸せで、当初は神様に感謝してもしきれない気持ちでいたことでしょうけれど、何も欠けることのない状態の中で、それまでより頼んで心の中心にあった神様が、アブラハムの心の中でこれまでより小さくなったことは十分考えられることです。そこで主は、この約束の子を与えたのは誰だと思っているのか、今一度思い出してごらんと、主の主権を主張なさったのではないでしょうか。私たちの怒りや落胆は勘違いから来ています。つまり、聖書の言う罪の意味が的外れということを指すのですから、それこそが罪なのです。アブラハムはイサクを伴って大変苦しみながらモリアの山に向かった途中、そのことに気づいたのではないかと思います。そして主の厳しいご命令よりももっとつらい、イサクの焼き尽くす捧げ物にする子羊はどこにいるのですかとの問いに、きっと神様が備えてくださるとの強いアブラハム自身の願いを込めた答えを出すまでに、主ご自身がアブラハムを導かれ、アブラハムは主への信頼を表すことができたのではないかと、数ヶ月のこの説教の準備の中で思い至りました。かつて私は高校生の家庭教師をしたことがありますが、このような箇所があるために信仰のない教え子から、先生、聖書を読んでみて、神様の全能はわかるけれど、神様ってわがままだから好きになれない、と言われたことを思い出します。わがままという言葉が適当かどうか分かりませんが、その時はなるほど、ヒューマニズムの観点からは生徒の言うような見方もあるのかと思いながら、適切に対応できませんでした。けれども、ある日曜日の朝5時からの E テレの心の時代という番組で、カトリックの神父が話されたことを思い出しました。信者の一人に、いわゆるこの世的には恵まれない、親から捨てられ、親戚や施設をたらい回しにされ、精神を病んで 島原の施設に収容されながら死を間近に迎えた男性がいました。神父が一日延ばしにしてその男性を見舞った折、神父は私の都合で遅くなってごめんなさいとおっしゃったそうです。すると相手は、私には都合がありませんから、神父様の都合の良い時にいらしてください。私は自分の都合を重んじていた時はとてもつらかったのですが、今はすべて神様の都合と考えるようになりました。親に捨てられたのも神様の都合、親戚や施設を回されたこともすべて神様の都合と考えるようになったらとても楽になりました、との答えが返ってきたそうです。素朴なその男性の神様の都合という言葉に込められた全能の主への信頼と従順を思わされたことです。恥ずかしながら、一方信仰の足りない私が厳しい試練にあったときには、不遜にも、神様、そんなに私を鍛えようとなさらないでください、試練にあったことは幸いでした、なんて言えるようなものではありませんから、しばらく私を放っておいてくださいと願ったこともありました。けれども、そのような主の試練を重ねるうちに、それこそが主の恵みへの招きであったと後で分かりました。あのアブラハムのように、主からの試練に遭いながらも心を鎮めて、イサクに代わる供え物のお羊を見つけたように、よく言われる主の御心に耳を澄ませて聞くと同時に、聖書にありますように、主の備えの恵みに目を凝らしてみることの大切さをも思わされました。すでにお気づきの方もおられると思いますが、イサクが犠牲の捧げ物を焼き尽くすための薪を背負ってモリアの山に向かう姿から、十字架を背負ってゴルゴダの丘に向かわれたイエス様を重ねることもできるかもしれません。ほとんどの参考書では、ここの部分の説教の題を主は備えてくださるとしています。私も6月頃からの準備の中で、まずその題で日曜学校の説教を整え、その後もずっとそのことを中心に説教を組み立ててまいりました。また説教を聞かれる皆様は、主の恵みの豊かさや過ちを許してくださる優しい神様のお話を聞いて慰められ励まされて、気持ちよく新しい週を始めたいと思うものですが、その前にとても厳しい主の主権という事実を忘れてはならないことに今日は目を向けました。今一度、主は創造主であり、私たちは被造物であることを思い起こしましょう。冒頭のあの歌にある、人生は自分の人生の主人公は自分であるということではなくて、人生の始めから終わりまで、つまり私たちは自分で生まれようとして生まれたのではなく、また死もしかりです。呼ぶ記にある、主が与え主が取られたのだ、主の皆は褒むべきかな、なのです。主は時に我が子を厳しく鍛え、あるいは間違いに気づきを与えるために試練に遭わされる方ですが、 同時にどんな時にも共にいてくださるインマヌエルの神でもあります。その主の主権に信頼して従う信仰を求めていきたいと願います。そのような主は従順に従う者に救いの備えをしてくださることもまた恵みの事実であります。祈ります。今日はこの信仰足りない者に礼拝説教という重い任を授けてくださり、準備からこの時までお導きくださいましたことを心から感謝いたします。どうか足りないところを豊かな霊によって皆様と共に理解を深めさせてください。アブラハムの試練を通して私たちが被造物であることを覚え、主の鍛錬に主の備えを信じて耐える信仰を持ち続けることができますようお導きください。大阪で行われている次世代を担う方々の全国青年の集いの上に主の恵みが豊かにありますように、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
それではお立ちいただいて賛美歌の352番を捧げましょう。